お祈りします。私たちの天の神様、改めて神様の素晴らしいお名前を褒めたたえます。あなたのなさることはすべて時にかなって美しいと御言葉にあります。でもあなたのご計画は時々私たち人間の目には複雑すぎて、また先々まで見えない。私たちはその時々に惑い、悩み、また右往左往してしまいやすいものですけれども、あなたを信頼できるこの恵みをありがとうございます。神様、私たちはあなたに付き従ってまいります。すべてのことを益と変えられるあなたを主と告白します。神様、また私たちの愛する家族も神様によって救われてクリスチャンとなり、みんなで神様を崇められるこの幸いをありがとうございます。どうぞ神様、今一度祈りますけれども、今日この場所に来たくても来ることができない方々が日本各地におりますので、どうぞ神様、それぞれの場所で豊かな癒しを与え、祝福を与えてください。特に3月11日をもうすぐ迎えるにあたって、いろんな思いの中にあるお一人お一人に神様が寄り添ってくださり、触れてくださいますようにお願いします。病の中にある方々をお守りください。特に明日から入院し、右目奥の腫瘍を摘出する佐々木兄弟に、あなたの助けと癒しがありますように、守りがありますようにお願いいたします。また中川元井君も明日手術をしますし、施設に入所された古谷姉妹の新しい場所での歩みを守ってください。西尾の先生のところのお子様方、今試練の中にありますので支えてください。入院中の原田兄弟のお母様や宮城姉妹のお母様が守られますように、療養中の北姉妹や岩尾姉妹に、神様が私が共にいるよと声をかけ、力をお与えくださいますようにお願いいたします。神様、高校卒業し新たな歩みに歩み出す若者たち、また高校受験を今控えている若者たち、一人一人の新しい歩みを祝福してください。また教会員の中にも新しい歩みに歩み出す方々もおりますので、どうぞこの年度末、そして新年度と、神様がお一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、またこの震災8周年を記念して、来週日曜日の教会員の方々への癒しのコンサート礼拝、また翌日の県内合同の震災の集会、そしてカフェでは地域の方々を招いて癒しのピアノ演奏をと願っておりますので、すべての人に向けられている神様の慰めと愛がこの期間によく伝わりますようにもお導きください。私たち自身が神様の麗しさをいつも仰ぎ見ながら、感謝を持って過ごしていくことができるようにもお願いいたします。神様、今日外部奉仕にあたられている明先生をお守りくださり、明日お帰りになるまでお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、今日私たちをそれぞれの場所からここに呼び集めてくださって、共に礼拝できるこの恵みをありがとうございます。この時間を祝福し、私たち一人一人に神様が御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いします。あなたの御言葉がよくわかりますように、私たち一人一人の心を開いてください。お委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回も言いました、1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。本当にあっという間になんだか3月になってしまったような気がします。2月は皆さんどんな1ヶ月だったでしょうか。あっという間すぎて記憶がないという方、私だけじゃないかもしれませんね。でも私は記憶に新しいのは、皆さんにお祈りいただいて送り出していただいて、 CB ジャパンの視察旅行でちょっとアジア方面に行ってくることができました。今回は吉戸先生と一緒に 行きました。私と義人先生は自分たちで言うのもなんですが、なかなかいいコンビだなって思うんです。重なるところがあんまりないんですね。私が得意なところは、義人先生が義人先生得意かな義人先生が得意なところは私が得意じゃなかったりして、いろいろとこう補い合うことができたり、また私と義人先生の大きな違いは、私はすごい暑がりで義人先生はすごい寒がりで、これはなかなか共存するのが難しい時もあるんですけれども、今回の旅では共通点見つけたんです。それは2人ともお腹が弱いっていうことなんですね。海外に行く時に何が緊張するって、お腹壊したらどうしようって私はいつも緊張して、もしかしたら私以上に義人先生は緊張して、義人先生の気をつけること気をつけること、もう何食べる時も腹8分目もしかしたら5分目ぐらいで抑えて、本当に手はいつもきれいにして、私も見習いたいななんて思ったりもしてきました。でも皆さんにお祈りいただいて、無事に旅行から帰ってくることもできました。皆さんはどんな2月過ごし、そしてこの3月を迎えられたでしょうか。いよいよ今年度も残り1ヶ月となりました。皆さんはこの年度末をどのように過ごして、そして神様が与えてくださろうとしている新しい年、ある人は引っ越しをするでしょう、ある人は学校が変わるでしょう、ある人は新しい仕事に就くでしょう、また教会の歩みも4月から新しい年度に入っていこうとしています。皆さん、私たちはどのように祈りながら、またどのように期待しながら、またどのように神様との関係を深めながら備えていくことができるでしょうか。2月の第3日曜日には教会年次総会を行います。新年度の歩みを確認してみんなで祈る時を持ちました。皆さん、来年度の標語は覚えましたか。新年度はエリム元年、エリム元年として、ここから始まる新しい旅、ここから始まる新しい旅に私たちは踏み出そうとしていますね。どんなふうに私たち来年度新しい旅が始まるでしょうか。なんといっても近くに今建設中のエリムの森泉が来年には完成しようとしています。そしてスタートを待ち望んでいますし、またさまざまな新しい歩みも始まろうとしていますね。すでにスタートしているゴスペルも、また1年を通して行っていきたいと願っている英会話クラスも、そしてまた教会を貸し出しして行われる教会の学習塾も、また他の教会を今度はたくさん支援してもらった教会として支援するものとされていこうという時にも、私たちはいよいよ神様が私たちの教会を通して表そうとしてくださっている神様の素晴らしい御業に、私たちは期待を置いてワクワクして神様にただ従って仕えてまいりたいと思うんですね。私たち教会はどのような存在なんでしょうか。私たち教会にはどのような使命が与えられているのでしょうか。いつもバプテスマ式や転入会式の時に、福島第一聖書バプテスト教会の信仰告白を読んで確認していますけれども、その信仰告白、大きく6つに分けていつも告白しています。その6つ目では、私たちは教会についてこんなふうに告白してますね。じゃあ今日せっかくですから6つ目の告白だけですけれども、私たちの教会の信仰告白の6つ目を、じゃあ読める方で一緒に読んでみましょう。はい。私は教会が生けるイエス・キリストの体であり、福音を人々に述べ伝える使命が委ねられているところであると信じます。皆さん、いかがでしょうか。教会は生けるイエス・キリストの体ですから、私たち一人一人はその体を形作る各機関として、頭であるイエス様をいつも見上げ続けて、私は目だから足の役割はしないとか、私は足だから手の役割はしないとか、そうやってお互いにいがみ合ったり妬み合ったりするんじゃなくって、みんなでイエス様を見上げ続けて、みんなで一致して一つの体として、いよいよ成長させられてまいりたいと思うんですね。そしてまたここで告白しているのは、私たちの教会には使命が委ねられているんです。どんな使命ですか。それは福音を 人々に述べ伝えるという使命です。ですから新年度、私たちの教会に続けて神様が新しい歩みをゴスペル、英会話、教会塾、またエリム、いろんなことを通して新しい歩みをスタートさせようとしてくださっているのは、私たちが他でもないこの神様から委ねられている使命を果たすためなんです。さらには震災後、振り返れば私たちの教会が8年前にあの日を境に消えてしまうのではなくって、神様が私たちをこのいわき市泉町に導いて新しいチャペルを与えてくださって、さまざまな新しい歩みをスタートさせて今日まで導いてくださっているのは、それは他でもない私たちには果たすべき使命が続けて与えられているからです。またさらには約70年前、アメリカからの宣教師と初代日本人牧師の柿崎先生が涙とともに種をまき続けて、この福島第一聖書バプテスト教会が誕生したのは、神様がこの教会に使命を委ねてくださったからです。またさらに遡りましょうか。そもそもホレチェク宣教師が戦後間もない日本に来てくださったのは、送り出されたアメリカの教会に与えられていた福音を述べ伝えるという使命に押し出されて来てくださったわけですし、さらにもっともっと遡れば、それはこの新約聖書の時代に誕生した初代教会がイエス様から与えられた大宣教命令に従って地の果てにまで福音を伝えようとしてくれたから、だからこそこの教会があるのではないでしょうか。皆さん、私たちは今こんなにも大きな流れの中に置かれているんです。そして神様の独り子をお与えになるほどの大きな大きな私たち全ての人に向けられている愛を、私たちの教会も自分たちだけのものにするんじゃなくって、さらに多くの人々に述べ伝えていくという大切な使命が私たちの教会には与えられて委ねられているんです。皆さん、今日のメッセージのタイトルは、福音を語るなら、福音を語るならとつけました。教会が委ねられている福音を述べ伝えるという使命を果たし、福音を語るならば、皆さん、そこに神様のご支配が行き届いている神の国、神の国が拡大していくんです。皆さん、私たちは毎週礼拝の最後に、御国をこの地に来たらせたまえと主の祈りで祈っているごとくに、私たちも福音を語り続け、また私たち自身も神様を主と告白し続けていかなければなりません。しかし、どうでしょう、そこにはいつも神の国が拡大していこうとするところには、いつもそこに対抗して邪魔しようとする存在もあるんです。これまで私がメッセージを取り継がせていただくときに続けて見ています、この使徒の働きに書き留められているのは、まさに福音を述べ伝え続ける教会と使徒たちの姿、そしてそれを邪魔して迫害しようとする存在との戦いの歴史なんです。神の国の拡大とサタンの国の邪魔迫害、その歴史が絶えず繰り返されているんです。皆さん、前回まで見ていました16章では、福音はいよいよヨーロッパにまで広がって、ピリピの町でも紫布の商人リリアの家を教会として、教会が誕生していった、そんな箇所を前回確認したのを覚えておられますか。パウロたちは迫害を受けて地下牢に閉じ込められてしまいましたけれども、彼らは悲しみや苦しみ、その環境や置かれている状況に支配されてしまうんじゃなくって、かえってそれらを支配する力を主からいただいて、何者もパウロたちの口から賛美と祈りを奪うことはできなかった。それが前回確認した箇所でした。そしてかえってその苦しみを通しても神様の御業がそこに表されて、神の国は、神様のご支配はそのピリピの町で拡大していったのでした。やがてその牢獄から釈放されたパウロたちが真っ先に向かったのは教会の交わりでした。 引用箇所の丸一番に今日の箇所の直前の16章の最後40節挙げていますので、引用箇所の丸一番、使徒の働き16章40節、今日の箇所の直前、まずはその箇所をご一緒に読んでみましょう。はい。牢を出た2人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。このように牢獄から釈放された2人は、真っ先に向かったのはピリピに誕生したばかりの教会でした。以前にも確認したように、ここにパウロが最も愛して、そしてパウロを最もよく助けたと言われるピリピ教会が立て上げられていったのでした。どんなふうに助けたか、引用箇所の丸2番にピリピの4章16節挙げてますので、ピリピの教会に向けて書かれたパウロの言葉、4章16節もご一緒に読んでみましょう。はい。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。皆さんいかがでしょう。 この時まだ生まれたばっかりの、まだ若いピリピ教会でしたけれども、彼らは福音を述べ伝えるパウロたちの働きを、それはパウロたちが勝手にやってる働きとかしないで、自分たちの教会の働きと受け止めて支援していったんです。この時ピリピの教会がどれくらい生まれたばかりの教会だったかというと、このピリピの町の次にパウロたちが第2回伝道旅行で宣教に訪れたのが、ここに出てくるテサロニケの町だったんです。次の町に行って伝道スタートしたパウロたちに、すぐさまピリピの教会は支援物資を送ってくれたというんです。このテサロニケの町でも、これまでと共通して見られる教会設立と、そして迫害という出来事が同時に起こっていくのでした。それでは今日の箇所に入って、17章1節をご一緒に読んでみましょう。はい。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の会堂があった。このテサロニケの都はマケドニア州の州都でした。テサロニケにはユダヤ人も大勢いて、ユダヤ人の街道もありました。パウロたちがテサロニケをヨーロッパでの第2番目の伝道地に選んだのは、まあ、当然の導きであったとも言えたと思います。さあ、パウロとシラスはピリピの町を出発して、アンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケの町に到着しました。このルートは、もし聖書に地図がある方は地図ご覧になっていただければいいと思うんですけれども、エグナチア街道って呼ばれる有名なローマの帝国に通ずる軍用道路の一つでした。皆さん、当時ローマ帝国のもう全盛期ですね、全ての道はローマに通ずと言われていた、そのローマに通じる軍用道路をパウロたちはピリピの町を出発して一歩一歩前進していったのでした。この一節に出てくる通ってという言葉は、道をかき分けて進む、道をかき分けて進むという軍隊に使われる言葉が使われているんです。ですから、まさに世界の都ローマを目指して、神の国の戦士たちが一歩一歩を踏みしめて、一歩一歩神様の使命を果たすべく進んでいく様子がよく伝わってきますね。さあ、テサロニケの町でパウロたちは福音を述べ伝えるという使命を果たすべく、これまでと同じようにまずはユダヤ人の街道へと入っていきました。じゃあ続く2節もご一緒に読んでみましょう。2節、はい。パウロはいつものように人々のところに入って行き、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。さあ、何よりも力があるのは聖書の御言葉です。人の言葉ではないんです。パウロたちは街道に入っていって、ただ聖書に基づいて彼らと論じ合いました。そしてそこでパウロたちが語ったメッセージは次のようにまとめられてますね。じゃあ次の3節もご一緒に読んでみましょう。はい。そしてキリストは苦しみを受け、 死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。ここでパウロが語ったメッセージは、第一に聖書は約束のメシア、キリストが必ず苦しみを受けて死者の中からよみがえらなければならないということを立証しているということ。そしてパウロが語ったメッセージの第二は、イエスは苦難を受けて死からよみがえったお方であるということ。だから第三に、私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリスト、約束のメシアなのだということです。パウロはこのようにして聖書の予言を熟知しているユダヤ人へのアプローチとして、この約束のメシア、キリストこそがイエス様なんだよと、いつもこのように語り、ただイエス様こそ救い主キリストであるということ、イエス様を主と受け入れるべきであるということをひたすらにまっすぐにパウロは語っていったのでした。皆さん、このまっすぐに語られる福音は神の国を拡大させるんです。まっすぐに語られる福音は聞く人を救いへと導くんです。この時のパウロのメッセージ、内容は単純なようであっても、率直な福音は人々の心を確かに捉えるんですよね。4節もご一緒に読んでみましょうか。4節も読んでみましょう、はい、彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。いかがでしょう。今日は福音を語るならとテーマをつけました。福音を語るなら、福音が語られるとある者たちは納得して救いへと導かれるんです。イエス様を主と告白し、その人生が180度変えられていくのではないでしょうか。私はですね、感謝のことにこれまでいくつかの海外の国に訪れるチャンスを与えていただいて、それぞれの国で教会に集って、国の壁を越えて、言葉の壁を越えて、同じ神の家族として礼拝を捧げる体験をさせていただいてます。ある時はすごい大きな会堂で何千人という人数で大人数で礼拝する場所もあれば、ある国に行った時はとても立派とは言えない会堂で、そしてまたいろんな苦難があって、心身ともに迫害の中で窮屈な状況で礼拝を捧げている、そういう場所で礼拝することもありました。ある国の礼拝では、私は言葉は全然わからなかったんですけれども、すごく感動を覚えました。その礼拝に来るために山越えて何時間もかけて礼拝に集まって来られる方々は、会堂に入るなり、いや久しぶりなんて世間話を始めるんじゃなくって、もうすぐ座って静まって、祈りと賛美のうちに静まって礼拝を捧げ始められるんですね。私はその時も10分前ぐらいに頼まれて、通訳付きでメッセージを語らせていただいたんですけれども、もうまさに前のめりになるかのようにして目を輝かせて、御言葉を懸命に慕い求める姿がそこにはありました。そして礼拝が終わると、またいろんな隣の人と喋り始めるというよりは、また賛美と祈りのうちに静まって、そしてその表情が輝くかのように変えられて、それぞれの家へまた帰っていく。皆さん、メッセージを語る側はいつも恐れ多くて、多くを問われながらの役割ですけれども、そこで神様の福音が語られるならば、そこで福音が語られると、そしてその福音を聞き受け止め納得すると、人々は確かに救われて変えられて、そこが神の国になり、そこが確かに教会となっていくのではないでしょうか。皆さん、この4節で救われた人々がテサロニケ教会を形成する元意となっていきました。テサロニケ人への手紙の第1の1章を見ると、ここで誕生したテサロニケ教会はとっても素晴らしい教会であったようです。この地方の全ての信者の模範になるような教会だってパウロは書いています。またやはりテサロニケ人への手紙を見ると、パウロはこのテサロニケの町で自ら昼も夜も働きながら自分で生計を立てて、じっくりと腰を落ち着けて神様の福音を述べ伝え続けたようです。こうして 愛し続け語り続けたパウロはその手紙の中でこんなふうに感謝を綴ってるんですね。じゃあ引用箇所の丸三番に第一テサロニケの2章13節挙げてますから、パウロが書いた感謝の言葉をご一緒に読んでみましょう。はい、こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けた時、それを人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。皆さんいかがでしょうか。確かにそこで福音が語られると、そして神の言葉として受け入れるなら神様が私たちのうちに働いてくださるのではないでしょうか。そこで神様が大きな御業を表してくださって多くの人々が救いへと導かれ、そしてその人生が180度変えられていくのではないでしょうか。ですから皆さん、いよいよ私たちもこの教会に与えられている福音をこの地域に述べ伝えるという使命をみんなで祈りつつ、そして感謝と喜びを持って私たちもこの年度末そして新年度果たしてまいりたいと思うんですね。さあ福音を語るなら神様が確かにそれを用いてくださり神の国がどんどん拡大していきます。しかし先ほど言ったようにそこには神の国の拡大に抵抗しようとする存在、それを邪魔しようとする存在、迫害しようとする存在がいつも現れるんです。このテサロニケの町でもそうでした。じゃあ今日の箇所に戻って今日の箇所の5節をご一緒に読んでみましょう。はい、ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い2人を探して集まった回収の前に引き出そうとした。皆さんいつも言っていますけれども、私たちの心が妬みとか憎しみの思いに心支配されてしまうならばそれはとっても危険です。妬みや憎しみに支配されるならばそれはなんと悲しいことでしょうか。この時ユダヤ人たちは人々がどんどんパウロたちに心を変えて従っていくのを見て妬みに心を支配されてしまいました。そして広場にいるならず者たちを集めて暴動を起こさせて町を混乱させたというんです。さらにパウロたちが滞在していたと思われるヤソンの家を彼らは襲って、そして二人を探し出して回収の前に無理やり引き出そうとしました。そこにパウロたちを見つけられなかったユダヤ人たちはヤソンとその兄弟たちを、つまりはテサロニケでまだ救われたばっかりの数人のクリスチャンを引きずっていって役人たちの前で訴えたのでした。じゃあ次の6節もご一緒に読んでみましょう。はい、しかし二人が見つからないのでヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。皆さんこの6節さらに続く7節でユダヤ人たちが彼らを訴える内容はやっぱり根拠のないただのこじつけでしかないものでした。かつてイエス様を訴えて十字架にかけた時と同じように妬みの思いから出たことを政治上の問題であるかのようにして皇帝への反逆罪に問おうとしているのでした。このユダヤ人たちによる訴えは妬みによるものでただのこじつけですけれども、でもここで彼らが言っている内容は当時のパウロたちの働きや当時のクリスチャンに対する人々の評価が含まれていてとっても興味深いですね。そこで何にも起こっていなければ放っておいても構わないはずなんです。パウロたちが自分たちに何にも影響を与えないような小さな小さな存在ならばわざわざ引き出そうとして訴える必要もなかったでしょう。しかし福音が語られるならば そこには確かに大きな神様の御業が表されるんです。ここでのユダヤ人たちの言葉からは、パウロたちの伝道があちらこちらで多くの実を結び、いかにその福音を語ることが大きなことをしている、その事実をみんなも認めていたということが感じられますね。だってここで書いてますよ、人々は何て訴えたかって。ユダヤ人たちはパウロたちを世界中を騒がせてきた者たちって呼んでるんです。この騒がせるという言葉は、転覆させるとも訳せる言葉なんですけれども、まるで彼らが物騒な革命家でもあるかのような表現がなされているんですね。しかしもちろん彼らが、パウロたちが何かテロを起こして社会をひっくり返すような過激派として見られていたわけではなくって、でも福音を語ることによって人々の人生をひっくり返すような、また福音を語ることによってそれぞれの家庭に、また地域の社会にも大きな変化が革命のようにして起きているということを、この人々は認めていたのではないでしょうか。皆さん、そうなんです。福音が語られると、それを聞いた人に変化をもたらすんです。福音はあらゆるものを神様に向けてひっくり返す、そういう力を持っているんです。むしろ福音が述べ伝えられているところで何にも起こらない方が不思議なくらいということができるほどなんです。私たちにも委ねられている福音は大きな大きな力を持っています。それは人々を救いに導き、人々を変え、家庭を変え、地域を変える力を持っています。ですから私たちは、私たちに委ねられている福音を述べ伝える、その使命をいよいよみんなで果たしてまいりたいと思うんですね。さらに当時のクリスチャンたちへの、ユダヤ人たちの評価のもう一つ、7節も読んでみましょうか。7節も読んでみましょう、はい。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カエサルの詔勅に背く行いをしています。そうなんです。クリスチャンとは、この世の王をはるかにしのぐ別の王であるイエス様をこそ自分自身の主と告白し、ただイエス様にこそ従い続ける民のことなのではないでしょうか。ユダヤ人たちはそれを認めてたっていうんです。私たちはどうでしょう。イエス様だけを私の王の王、私の主の主と認めて告白しているでしょうか。いかがでしょうか。福音を語るなら、人々はイエス様を王とする歩みに導かれ、そしてその歩みはやがて世界中にだって影響を与えるのではないでしょうか。8節を見るならば、このユダヤ人たちの訴えを聞いて、群衆や町の役人たちは動揺しました。さらには9節にあるように、役人たちは彼らから保釈金を取って釈放しました。さらにこの後もテサロニケ人への手紙を読むと分かるように、彼らはいつまでも激しい迫害の中に置かれ続けていたと思います。しかしここで福音を聞き、180度変えられてイエス様を王とした彼らは、最後まで福音に立ち続けて、決して最後までブレることはなかったのではないでしょうか。彼らは最後まで福音を語り続けて、イエス様を王の王、主の主と告白し続けたのではないでしょうか。引用箇所の丸4番に、パウロは手紙の中でテサロニケの教会にこのように書き送っていますね。第一テサロニケの2章の19節20節をご一緒に読んでみましょう、はい。私たちの主イエスが再び来られる時、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのです。いかがでしょうか。私たちも見えないものにこそ目を向けて、見えるものではなく見えないものにこそ目を向けて、福音に立ち続け、 また福音を語り続けるものでありたいと思います。イエス様を王とする歩みを歩み続けて、やがてそのような歩みが人々に影響を与え、人々を神様に向けてひっくり返すような、そのようなものとして私たちも用いていただけるならば、なんという幸いでしょうか。皆さん、現代においてもすぐ近くの国でもクリスチャンが迫害されて自由に礼拝できない国もあります。しかし、どんな苦しみや悲しみ、どんなに窮屈な環境や状況の中にあっても、ぶれることなくイエス様を王とし、イエス様を主と告白し続けるクリスチャンの姿は、確かに人々に大きな影響を与えて、神様に向けてひっくり返すような存在として用いられているのではないでしょうか。その国において、神の国がどんどん拡大していこうとしているからこそ、サタンが懸命に抵抗して懸命に邪魔をしようとしていると言えるのではないかと思います。先日、ある先生との会話の中でこんな話を聞きました。神様が望んでいる人、サタンを打ちのめすことができる人はどんな人か。その人は、第一に、単純に神様を信頼している人、単純に神様を信頼している人。第二に、その人は清さを求め続ける人、清さを求め続ける人。そして第三に、夜、つまり困難な時にこそ褒め歌を歌う人、夜褒め歌を歌う人。さあ、私たちもいよいよ神様に用いられやすいものとなってまいりたいと思います。単純に神様に信頼を置いて、清さを求め続けて、イエス様だけを自分自身の主といつも告白してまいりましょう。どんな時もぶれることなく、夜にも困難な時にも、どんな時でも主に賛美を捧げ続ける、そのようなものであり続けたいと思います。福音には力がありますから、私たちはそれを決して遮ってしまうんじゃなくて、ただその通り良き管として、神の国の拡大のために来年度も用いていただきましょう。さあ、今日はテサロニケの町におけるパウロたちの福音宣教の場面をご一緒に確認することができました。私たちもこの地に消えることなく導かれて、そしてこの地に置かれている教会として、そして福音を述べ伝える使命を委ねられている教会として、いよいよただ神様の栄光だけを表してまいりたいと思います。福音を語るなら、そこに神様が働いてくださいます。そこで神様が大きな御業を表してくださり、多くの人々が救いへと導かれ、その人生が180度変えられていくのではないでしょうか。その通り良き管となっていきましょう。また時にはパウロたちがそうだったように、福音を語るがゆえに苦しみに遭うこともあるかもしれない。しかし、どんな時もまずは私たち自身がイエス様を王の王、主の主と告白する歩みを歩み続けましょう。イエス様に心の王座を明け渡すその歩みは、やがて神様にあって必ず用いられて、周りの人々に、やがて世界中にだって影響を与えるのではないでしょうか。この年度末の歩み、そして新年度の歩みへと、私たちはいよいよ神の国の民とされているものとして、神様に全てを明け渡して歩んでいきたいと思います。いつも賛美しつつ、神様を見上げ続け歩んでまいりましょう。そんな私たちを神様が用いてくださることに期待を置いて、できることはただ身を低くして仕えてまいりましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はピリピの町に続いて、パウロの第二回伝道旅行のヨーロッパ2番目の宣教地として選ばれたテサロニケの町での宣教の場面をご一緒に見ました。パウロが イエス様から委ねられた地の果てにまで福音を語り伝えようというその使命を全うしたごとくに、そこから順々と福音はこの日本に、そしてこの福島に、私たちのところにも届いたがゆえにこの教会があります。この教会にも福音を述べ伝えるその使命が委ねられていることを今日改めて覚えましょう。そして私たち一人一人が神様にあって先に救われたものとして、その神様の大きな愛を、神様にある希望を、見えないものにこそ目を留めるその幸いを、私たちも述べ伝えるものと、使命を与えられているこのことを胸に刻みましょう。私は何もできない、私は小さいから、私は弱いから、そんなふうに思うこともあるかもしれませんけれども、弱さのうちに神様の力強さが表されます。弱い時にこそ強いと私たちは告白できます。私たちがその使命を果たすべく福音を語るならば、神様がそこに働いてくださいます。私たちが新年度エリム元年として新しい旅立ちをしていこうと願っていますけれども、そのすべてが神様の栄光を表す歩みとなっていくように、私たちは今日イエス様を主と告白し、イエス様に心の王座を明け渡し、神様にただ用いていただける、そんな謙遜な器となっていきましょう。やがて神様がそんな私たちを用いてくださいます。私たちを通して神様ご自身が御業を表してくださいます。この地で、そしてこの世界中に神様の栄光が私たちを通して表されていくならば、何という幸いでしょうか。私たちにはそんな力はありません。しかし私たちがただ通り良き管となって神様に明け渡すことができるならば、神様は大きな御業を私たちを通して成してくださることでしょう。今神様の福音を語るそのようなものとして、神様に自分自身を明け渡し用いていただきましょう。この地に置かれ、この地で新しい歩みを歩み出そうとしている私たちを、神様が用いてくださることに期待して、さらに多くの方々が神様に出会う、そのために用いられるならば、何という幸いでしょうか。この教会の頭であるイエス様をいつも仰ぎ見ながら、ただ神様の導きを遮ることなく、みんなでワクワクして感謝を持って信仰を働かせて歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは全知全能の素晴らしいお方です。あなたのその私たち一人一人に向けられている独り子をお与えになるほどの大きな愛を心から感謝いたします。神様、私たちの教会を通してただ神様の栄光が表されますように、あなたの愛が この地にいる多くの方々に、また世界中の方々に伝わりますように。私たちには何もすることはできません。しかし神様が私たちを用いてくださるならば何でもできます。神様、私たちを用いてください。この地に御国が来ますように。神様のご支配がこの地に豊かに表されますように。神様の素晴らしさが、ただあなたのその素晴らしさだけがこの教会から表されていきますように。今私たちが心をただあなたに明け渡すことができますようにお導きください。神様、あなただけが私たちの王の王、主の主です。神様、どうぞこの教会の頭として、また私たち一人一人の心の王座にあなたご自身がお座りくださって、あなたの御手を持ってご支配くださいますようにお願いいたします。私たちを用いてください。あなたに明け渡します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。